それ以上に聖書はすべての人が罪人であると語っています。それでも自分は健康だと、まあ、体調が悪いから病院に行けませんというのはまた話は別で、健康だと思っていたら病院に行かないんですね。まあ、それでも自分ではそうだと思うけど不安だからといって健康診断を受ける、そういう人はまだ幸いだなと思います。大丈夫だと思っていたらイエス様の招きを拒むんですね。自分は正しい、自分は大丈夫だ。そうではない。イエス様はすべての人を救うために来られ、招いておられる。自分は正しいというその思い込みを改めなければいけません。正しいものに改めるではないんです。自分自身は何者なのか本当にわからない、なら自分はどこに向かって進んでいるかと正しく歩んでいないということになります。あなたどこに向かって歩いていますか。いや実はわからないんですって言いながらザーッと歩いていって、その人をどうして正しく歩んでいると言えるでしょう。分かっておられるからイエス様はその一人一人に目を留め、その歩み、そして主税人レビのように、この歩みが正しくないとは分かるんだけど、誰も自分を正しく導いてくれないし招いてくれない、そういう人を招くため、その道を正すため、改めるために私は来たのです。お寺で生まれた元僧侶で牧師となった松岡弘和牧師という方がおられます。この方は2歳上にお兄さんがおられて、でお寺を継いでいたので、自分はいわゆる僧侶になる必要はなかったんです。しかし自分は何のために生きているのか、真理とは何か、それを知りたい。それで自ら進んで僧侶の道に進んでいくんです。大正大学という仏教系の大学に入学をし、仏教を専攻する、多くの厳しい修行も試みる。でも学んでも修行してもかえって疑問や矛盾が生じて、そして答えがわからない。さらには大学院まで進む。そしてその大学院に韓国から留学してきた僧侶がいて親しくなっていって、まあ、そうしたことから韓国に興味を持ち、交換留学生としてソウルに留学する道が開かれたときに、ぜひと言って韓国に留学していきます。で実はもう大学院生となったときにはすでに僧侶となっていまして、で貯金もそこそこあったと。でさらに当時は韓国のウォンに対して日本の円がすごい強くて、さらにお寺でずっと生活していたのが一人暮らし、初めての自由、しかも自分はそこそこの貯金があって、韓国ではそれがまた何倍にも、まあ、膨れ上がると。日本だったら買えないものが韓国では買えるっていうの。豊かになったんですね。自由になったんですね。しかし、そうした豊かさは何の解決にもならない。自分は何のために生きてるか。その問題は解決しない。で、韓国で学んでも解決しない。そうしたその留学した年の暮れに、同じ別の学びをしている日本人留学生から、教会のキリスト教会のクリスマス会に行こうと誘われます。いや自分は僧侶だからと思うんですけども、しかしいや他の宗教を知るのも必要だし、またいろんな経験をするのも良いことだと。で顔を出します。でそれから教会の聖書の学びへと 進むようになります。まあ、韓国語を知る、それも一つの理由でした。そうして、まあ、最初の学びの時、創世記の第1章の31節の御言葉が胸に響いたそうです。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。仏教ではすべてのものは移ろいゆくもの、生じては壊れ、生まれては死ぬ、諸行無常。それが仏教の信条なんですね。だから作られたものを見て良かった、しかも作られたお方がっていうのはない。まあ、そもそも作られたお方っていう存在もないわけです。すべては無であり、何か生まれても無に帰する。ところが聖書は、はじめに神は、始まりがあり、しかもそれは良かった、もしかしたらここに真理があるかもしれない。そして一週間に一度の聖書の勉強を続けていくんです。で、3ヶ月ほどすると、聖書の中心的なメッセージ。自分は神の前に罪人であり、その罪のためにイエス・キリストが十字架にかかられた。悔い改めてイエス・キリストを信じるなら救われる。まあ、わかるんです。頭ではわかるんです。しかし、どうしたって自分が罪人だっていうことを受け入れることができない。でも、そうこうしているうちに、その悔い改めるという、その学びの感想を自分が言うという、まあ、順番でそうなってたんですね。その時が近づいてきて、まあ、全然実感はないんだけども、自分が悔い改めるとしたら、何というか、まあ、頭では分かってるんで書けるんですね。神様、私は罪人でどうぞお許しください。ところが、不思議なように、まあ、実感がないと普通ならばそこで止まるんですけども、止まらないでどんどん言葉が出てくるっていうんです。で、そうして一枚の紙に、その悔い改めの言葉が書き記されていく。まあ、とにかくこれもっと読み上げようと、そうして学びの時を迎えます。で、そして学びが終わって、悔い改めの言葉を、じゃあ皆さん、悔い改めの言葉を語りくださいと。で、自分の番が来たんで、神様、私は罪人です。どうぞ許しください。すると、突然涙が溢れてきて、泣き始めてきた。自分でもびっくりした。なぜ涙が出てくるのか。そうして泣きながら、その言葉のすべてを読み終わった瞬間、神様がおられる。しかも、その時だけではない。それがずっと続くんですね。神様は私を愛してくださって、この告白を受け入れてくださったという、その確信がむしろ日々に強まっていく。自分で分かったという結論ではない。神様が与えてくださった。満たしてくださった。ならば、私は罪許されて天国に行ける。これは神様が与えてくださった。そうだ、すべてよしと言われたお方は、私をもよしと変えてくださったんだ。頭で理解しよう。自分で何とかしよう。そうでなかったんだと。だからこそ自分の考えで書いたのでない、悔い改めで許されたのだ。まさにこの悔い改めは与えられたものなんだ。そうするとこれから先は人間的にはたくさんの問題があります。僧侶として交換留学生で仏教の丸拍子に韓国に来ててクリスチャンになったって、とんでもない話です。当然もういろんな反対や迫害があったんですけど、しかし神様が与えてくださった。神様が全てを救ってくださる。まあ大学中退して、で僧侶としての道も捨てて、そして日本に帰ってきて、それでも すべてのものは添えて与えられる。その通りに神様はしてくださり、しばらくはサラリーマンとして生活しておられたんですけども、あなた方を人間にとる漁師にしてあげよう、その聖書の言葉に導かれて牧師となった、家との関係も改善された。神様の招き、すべてを与えてくださる。わからないものも、どうしていいかわからないものも、本当はこうあるべきではないと思いながら、どうしていいかわからない、正しくないすべてのものを、私についてきなさい。救いに招き、導いてくださる、このお方を信じて、命の平安、また私はあなたに必要とされてるんだという喜びの道を歩むものとならせていただきましょう。そしてこのお方が最後には天の住まいを与え用意し迎え入れてくださることを喜びとするものとなりましょう。お祈りをいたします。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。天の父なる神様、聖書を学び、自分の悪を捨て、正しくなってあなたに招かれるのではなく、そうできないもの、それがわからないものを、あなたはそのもののために十字架にかかられ、すべてを与え、私たちを天国に入れてくださる、あなたがすべてであることを、こうして満たしてくださり感謝をいたします。今から聖餐の時を持ちます。あなたが命を捨て血を流された、そのあなたのすべてをもって私たちが救われていることを心に覚え、私についてきなさいと愛の言葉を受け入れるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。